急遽ね、スケジュールしたんで、ちょっと iPhone で録音していただいていて、若干音質が物足りないかもしれませんが、ご容赦ください。はい、ゲスト、こちらの方です。
あ、どうも、はじめまして、ランブルです。
はい。
ツイッターやってます。
ツイッターラーですかね。
はい。
まあ、個人的に知り合いだったような気もしないもないですけど、まあその辺は、
はい。
あまり触れない感じですかね。インターネットにいる人っていう感じで。11月22日、アメリカ時間に録音してるんですけども、まあこの1週間ちょっといろいろありましたんで。
なんか歴史的というか、まあ僕も、もともとはそういう業界の人間だったんで、いろいろと考えさせられましたね。
ね。この1週間、いろいろポッドキャストとか聞くと、大体入りがね、大体週末にあのメインの事件が起こったんで、週明けに、
はい、
いや、静かな週末で何もニュースなかったよね、みたいな、入りで。
あれですか？もう僕は、日本時間なんで、ある意味、おはぎゃというか、おは、わおだったんですけど、
うん、
西海岸の人は、リアルタイムでもう全て見ていたってことですよね。
確かにそうですね。まあ、ただ、週末だったんで、
はい。
土曜日、日曜日も、ツイッターから目が離せないみたいな感じはありましたかね。
そうっすね。あれ、最初の、旧取締役主導のブログって、あれ、西海岸時間の午後5ですよね。出たのが。
いや、なんですけど、まだマーケット開いてたんですよね、あの時は。
ですよね。
だから午後にもなってないんじゃない ?12 時とか。
午後でも午後1時ぐらいの感じだったのか。
そうです、そうです。
おお。
マーケットが閉まる15分ぐらい前だった気がするんで。
すごいですね。
そう。まあちょっとこのネタの賞味期限ものすごく短い気がしたんですけど一応歴史的価値みたいなものもあるかなと思い、ネタがついうちに話しとこうっていう感じです。
はい、と思います。
で、何の話をしてるかというと、オープン AI の話ですね。ものすごく簡単に経緯を僕の方からまとめて話そうかなと思うんですけど、金曜日のその昼に、急にオープン AI の CEO サム・アルトマンがクビになりましたっていうプレスリリースがオープン AI から出ました。理由は今の段階になっても明らかじゃないんですけど、まあその旧取締役会との連絡というかコミュニケーションに問題があって信頼関係が損なわれたみたいな、まあそういったニュアンスでしたかね。で、CTO だったミラ・ムラーティ氏が暫定 CEO になるってことが発表されてっていうのが金曜日ですね。
あとあれです、グレッグ・ブロックマン氏が自分が、取締役代表なのに自分がいないところで、もう一人の取締役が辞めさせられ自分も辞めさせられるというのがあり、
うん、
ただ社員としては残ってほしいという要求を突っぱねて自分も辞任したっていう。
そうですね。まあサムが辞めさせられるんなら俺も辞めるってことで、プレジデントのグレッグ・ブロックマン氏も辞めたと。ここまでが金曜日 で土曜日は、また交渉し直そうということで、戻るかもしれないっていう動きが始まり、サム・アルトマンはオープン AI のオフィスにゲストバッジを持って入るところをセルフィーを撮ってツイッターにポストすると。
そうですね。
キャプション的には、まあ、このゲストパスで入るのは最初で最後だっていうふうに言ってましたね。で、 そこで交渉が始まって、まあ5時まで、午後5時までに、タイムリミットを用意して、戻るか戻らないかっていう交渉が行われたっぽいんですけど、まあ土曜日には結論は出なかったので、日曜日に持ち越しになりまして、っていうところで、日曜日は、また交渉が続いたんですけども、結局、合意には至らなかったようですね。
ミラムラティ氏が暫定 CEO に最初着任したじゃないですか。
はい。
で、まあ、これは、ニュースっていうかメディア経由の二次情報ですけど、ムラティ氏がアルトマン氏とグレッグ・ブロックマン氏を、CEO 権限で再雇用しようとしたみたいな話があって、
うん、
で、取締役がエメット・シアを新暫定 CEO にしたのも、あれ、日曜日でしたっけ？
日曜日です、
ね。月曜日でしたっ
け？日曜日ですね。
日曜日ですよね。
はい。
っていうのもあり、3日間、うち2日週末の間に3人の CEO がいるっていう。
ですね。
超短期政権。
短期政権。ミラムラティ氏が CEO だった時間は48時間未満みたいな感じですかね。
ですよね。
うん。で、金曜日に何も言わずに、何も知らされずに、こういったことが起こったわけで、マイクロソフトはまあ赤っ端だったわけなんですけど、日曜日の西海岸時間11時に、マイクロソフト CEO のサティア・ネダラがツイートして、サム・アルトマンとグレッグはマイクロソフトに入りますっていう、ウルトラシーっていうか、
そうきたかみたいなやつ
ですね。そうきたかっていう発表がしたんですね。
これネットフリックスのなんかシリーズものだったら、一番最後のシーンが、
うん、
多分そこのなんかサティア・ナデラの一言みたいな感じですよね、うん、じゃあ月曜日レッドモンドで会おうみたいな
エピソード1の最終シーンみたいな、クリフハンガー
で。そうです、ね、もうエピソード2をすぐ押すやつです
ねそうそうそう
クレジット見ないで
っていうのが日曜日で、で、マイクロソフトすげえなーってみんな言ってたんですけどね。それが月曜日ですね。で、月曜日になったら、サティア、ね、ナデラはいろんなインタビュー出てまして、ブルームバーグとか、カラスウィッシャーとかのポッドキャストに出て話してるんですけども、まあどうもなんか、サム・アルトマンがマイクロソフトに入社したのかどうかちょっとよくわからないというか、怪しいみたいな感じの話し方になっていて、まあつまりマイクロソフトはオープン AI とのパートナーシップにコミットしていて、フルコミットしていて、サムがオープン AI の CEO だろうがマイクロソフトの社員だろうが関係ないんだみたいな、まあそういうことを言ってるわけですね。
ですね。
で、それが月曜日で月曜日、その後、その旧取締役だったイリア・サツケバーさんが、
はい、
旧取締役会のその決議に参加したことを後悔していますっていう、ツイートをしたりとか、まあ、サムも、まあ、戻ることなら戻りたいみたいなツイートをして、社員みんなでリツイート、ハート絵文字でリツイートしたりとか。まあそんなのがあり、月曜日がそれで終わった感じですね。
あ、一つ、今思い出したんですけど、社員たちが、なんか辞めるぞみたいの言い出したのって、あれ週末だったんでしたっけ？それとも月曜日以降だったんでしたっけ？
どっちでしたかね。まあ日曜日ぐらいだった気がしますね。
ですよね。
月曜日だったかな。うん。まあその辺の動きも早くて。
はい。
まあ、サムとグレッグがマイクロソフト行くなり、他の会社立ち上げるんであれば、僕らも一緒についていくぞっていう、その、社員の署名ですかね。
そうですね。
それが集められて。
サティア氏も気前よく、まあ、ナデラ氏か。サティア・ナデラ氏も、もう来たい人みんな来ていいよ、みたいな感じで。僕はもう最初なんかサティア・ナデラ氏の、なんかこう、ブラフかなと思ったんですけど、このマイクロソフトとオープン AI の協業で、マイクロソフト側ですごい尽力したケビン・スコットさんっていう CTO がいるんです。ケビン・スコットさんも同じこと書いてて、僕それ見たときに、やっぱ CTO ってこういうとき、慎重というか、ブラフは言ったら、やばい、本当にいきなり700人雇うのかなって思ったんですよ。
うん。
で、なんか、まず思ったのが、なんかこの手柄は、リクルーターたちのものになるのかなって私は思ったんですけど、ならないにしてもなるにしても、リクルーター、オファーレター700通書くの大変だろうな、みたいなことは。
まあね。
思ってましたね。まあ、結局多分一通も書かれてないんですよ、
ね。まあ、実際にはね、書かれてないと思うんですけど。はい。でも先に結論だけ言ってしまうと、火曜日、アメリカ時間火曜日の夜に、取締役会と、サム、アルトマンなどなど合意して、サムは CEO に戻り、グレッグも取締役ではないけど、まあ戻る。
そうですね、戻るって。
新しい取締役、暫定取締役みたいなのが作られて、で、これからまたいろいろガバナンスを変えるのか、新しい取締役を選出するのか、まあいろいろあると思うんですけど、みたいなのが、まあ、ざっと流れですね。5日間、金曜日から水曜日までの。
はい。
はい。
誰かがそれこそツイッター。まあ、これ、ツイッターがまだあってよかったなと思った瞬間なんですけど、まあ、ニュース、正しいニュースが流れてくるのもそうなんですが、やっぱ大喜利のスピードがすごくて、まあ、とても秀逸だなと思ったやつが、まあ、これが TikTok 世代に適したスティーブ・ジョブスの王の凱旋だみたいな。ジョブズは12年かかったけど、サムは48時間だみたいなことを書いてて。
確かに。
でも本当にそのぐらい、なんかいろいろなことが圧縮された5日間で、
うん。
驚いてますね。いろいろまだ。
そうですよね。まあ、今言ってましたけど、取締役会から辞めろって言われて、追放されて、最終的に戻ってくるっていうのは、そのスティーブ・ジョブズ。の話を連想しますけど、戻ってくるにしてもね、別の会社を作ってそれが買収されるんじゃなくて、次の日には交渉開始するっていう、テンポ早すぎだろうって思いましたね。
何も作ってないのにみたいなもう人だけ帰ってくればいいよみたいになっていて、
そう、
なんか結構象徴的ですよね、その、まあハートもそうですけど、そう、何でしたっけ、 Open AI is nothing without its people みたいのが、
うんうん、
ミーム化してみんな書いてたじゃないですか。
はい。
で、まあ、僕は老害的な部分があるんで、まあ、心の中ではそんなことないだろうと思うわけですよ。その、すっごいお金も時間もかけたモデルもあるし、まあ、それこそ宮川さんなんか、もう瞬間的にわかると思いますけど、あの規模のあれだけ大量の同時接続ユーザーがいるサービスを1年の間にスケールするって、なんか AI とか AI じゃなくても大変なわけですよね。
うん。
で、あ、それだけの知財があるのに、いや、もうナッシングじゃねえだろって思いながら僕は聞いてたんですけど、なんかあたかもそれこそ、スティーブ・ジョブズの場合は、まあ、NEXT という、その後、まあ、MacOS と iOS の、その元となるような技術を開発、研究開発してた会社を作って戻ってきた。なんか、ジョブズを戻したかったというよりも、もう、それもあるけれども、まあ、そこまでの Apple のソフトウェアの基盤ではやっていけないみたいなものがあったから、まあ、一石二鳥的な考えだったと思うんですけど、今回は本当に人が全てみたいな感じでしたよね。
そうなんですよね。 まあ、サティア・ナデラ氏がいろんなインタビュー出てて、まあ、すごいしたたかだなと思うのは、まあ、まあ、マイクロソフトはどう転んでもいいような、なんか、手は打っているように見えて。
そうですね。なんか、僕も、まあ、また劇というか、オープン AI 社とマイクロソフト社の契約を分析した人の話を読んでるだけなんですが、
うん、
最初、まあ、2回マイクロソフトは大きな投資をしているんですよね。で、1回目が確か2019年かな、かなんかに1ビリオンの投資をして、で、今年の年初に、追加で10ビリオン、日本円で今すると、あと1兆4千何億ですけど、まあ、では10倍規模の、追加投資をして、で、その時に、その、最初の投資の時には、知財に関して、一部の権利かなの使用権をマイクロソフトは持つ、だったはずなのが、多分今は全部、使用権なのか、知財の所有権なのか、ちょっと僕はわからないので。それの、知財を、マイクロソフトが持つという、契約になっているらしくて。
うん。
まあそうなると、確かに、nothing without its people とかツイートを読みながら、
ええ。
まあ、なでらし、どんな顔してんだろうなと思いながら、眺めてましたね。
そうね。ナッシングではない。マイクロソフトにとっては少なくともナッシングではない。
うん。と思います。
し、インフラも結局、Azure のクラウドで動いているわけで、その10ビリオンの投資も、かなりの部分が、Azure のクレジットっていうことですよね。
そうですね。確か最初の投資は半分がクレジットだったんじゃないですかね。1ビリオンのうちの、500ミリオンはクレジットらしいので。で、これも面白くて、取締役側を擁護する、全社員、要は以前属していた社員も、オープンレッドに書いていて、その中の、まあ、よくある、なんか恨みつらみの中の一つで、要は研究サイド、オープン AI 社の中で研究サイドとプロダクトサイドで、その、計算リソース、まあ GPU ですよね、の割り当てに関して、こう、リーダーシップは研究サイドを軽視しがちだったみたいな内容があって、でもそれとか見ると、まあ、それこそ Open AI is nothing without GPU じゃないですか。でも、僕も多分10年ぐらい前だったら、そういうクソリポを飛ばしてたんですけど、
うん、
ちょっと大人になったんで、ここで供養しておきます。
あ、そうですか。タイトルに使わせていただきます、じゃ
あ。いや、でも、なんか、それも、なんか僕はすごい、微妙というか、うんって思ってしまったんだよね。というのも、なんか、まあ僕の世代、まあ宮川さんの世代なんかもっとそうですけど、ある意味こう、ソフトウェアがハードウェアをこう支配した時代に、こう、職業人としての精神を過ごした人からすると、なんか、ある意味関係性が逆転してる気がするんですよね。
うん。
その、Linux が出てきたところで、こう、安いハードウェアでも、これをうまく、この分散技術とか、使って並べて、安価にサーバーが立てられて、みたいな時代から、まあ、今どんなに工夫したところで、正しいハードウェアを、十分な量に確保できないと、なんか、スタート地点に立てないわけじゃないですか。
まあね。
で、まあ、そうなると、やっぱり先行投資なり、こう、規模の経済的なアドバンテージを持ってる巨人たちが、やっぱり優位というか、 ある意味暴力的になりうるわけですよね。
うんうん、
で、なんか結構今回は、私も書きましたけど、効果的利他主義と効果的加速主義の対立みたいのはあれど、結局、みんなマイクロソフトの言うことを聞かざるを得なかったわけですよね。
うん、
で、まあ、ガバナンスがぐちゃぐちゃというのは、まあそうなんですけど、これ、例えば普通に営利企業だったとして、もう本当にシンプルに OpenAI.com みたいなしかなくて、で、なんだったら ChatGPT.com みたいなしかなくて、で、49% の株をマイクロソフトが保持、まあ、所持。残りの 51% を社員と他の機関投資家が所持。だったとしても、マイクロソフトの言うこと聞くしかないわけですよ。
うん。
なぜならば、その、Azure への優先的アクセスなくしては、製品を作り続けられないし、スケールもできないんで。
うん。
で、そうすると、なんか、そもそも、市場経済的な考え方って、正しいというか、正しく正しくないっていうよりも、実は今これは非常に機能してない一例なんじゃないかなっていうのは感じたんですよね。
うん。
だから、結構なんかシリコンバレーの人たちは、その取締役会をこう糾弾しがちだったんですよね。その80ビリオンだかなんかわかんないですけど、ファンドレイズの直前に余計なことをしやがってみたいな。で、まあ、まずそもそも、非営利団体の母体のオープン AI の取締役なんで、その営利目的の子会社がどれだけ儲けようと、まあ、そこに対する営利の既存という全館注意義務はないわけですよね。
うん。
しかも、まずそれ、そうじゃんっていう。何をこう、あたかも、こう、私たちは資本主義を分かってるぜみたいな人たちが、そこで、その、構造そのものを非難するんじゃなくて、なんか、取締役を非難するのか、ちょっと、はてなだったんですけど、
うん、
もっと言うと、その上で、こう、マイクロソフトをこう、来賛してるわけですよ。まあ、結果的にそうはならなかったですけど、なんか本当に0ドルで80ビリオン分のアクイハイアできて、サティアすごいみたいなことをみんな書いてたんですけど、いや、それができるってやばくないって思うのが、正しい資本主義の、こう、なんていうか、その資本主義を本当に信じているんだったら、ここまでハックされたことに対して恐怖感を覚えるのが普通なんじゃないのって僕は思ったんですよね。
うん、わかります。
もうそうじゃないんだみたいな。お前らみんなハッカーじゃんみたいな変な意味での。っていうのをすごい感じて。結構僕は、なんか自分がもうシリコンバレーにいないっていうのもあるのかもしれないですけど、この、なんか、一方的な取締役への非難が、すごいこう、異質というか、狂気的に映ったんですよね。
うん。その辺はちょっと、深掘りしていきたいですけど、まあそもそもなんでこういうことが起こったかっていう、ところから話していくと、オープン AI は、この、始まった時は、まあ、ノンプロフィット、非営利団体のオープン AI として始まったんですよね。で、その創業のその、チャーターっていうページがあるんですけど、まあ、ミッションというか、会社としてのミッションとしては、その、AGI、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスを実現するにあたって、まあ人類みんながそれから利益を得られるように実現しましょうっていう、まあそういう崇高な目的がチャーターに記されていて、これは今も変わってないんですよね。今もその OpenAI.com/チャーターに行くと そういうことが書いてあります。ただ、まあ、いろいろ経緯あったと思うんですけど、まあ、もともとの創業者はサム・アルトマンとイーロン・マスクでしたけど、まあ、イーロン・マスク途中で道を分かつことになり、まあ、それもあってというか、まあ、今ずっと話してますけど、GPU とか計算資源がなきゃ、その崇高な目的も達成できないわけで、まあ、ある時から、まあ、ノンプロフィット一本で行くのはやめて、フォープロフィット、営利企業をその、非営利企業の下に作って、非営利団体の下に作って、まあ、そこでやっていくっていう構造に変えたわけですよね。だこの構造自体はでも、例えば、モジラとか、シグナルとか、まあ、他に例がないわけではない。
そうですね。僕も真っ先に、モジラとシグナルは、こう、思いつくというか、なんでしょうね。これに比べるとうまくいってるっていう
。ただ、モジラ、そう、モジラにしても、モジラファウンデーションがあり、その下にモジラコーポレーションがあるんですけど、モジラコーポレーションの主な収入は、Google を検索エンジンのデフォルトにすることによる収入っていうことですからね。
そうですね。ある意味 Google が独禁法で怒られないための保険料っていう立ち位置ですね。
そうそうですよね。
そう、そういう今宮川さんがおっしゃったような経緯があって、僕もだんだんニュースを追うのが疲れてきて、ふと思ったのが、そのなんで僕は、なんか名前は出さないですけど、イケイケ、ツイッター有名人たちに、こう、賛同できないんだろうみたいなのを考えたときに、そもそもこの人たちって、なんでこんなに、こう、熱くなってるんだろうっていうのを思ったんですよね。もちろん、例えば、自分の会社が、すでにチャット GPT の API を使って製品を作ってますとか、まあ、あとは、まあ、セコイアにしてもコスラにしてもそうですけど、他の人から預かったお金を投資してますっていうのなら、広角泡を立てるじゃないですが、まあ、怒るのわかるんですけど、まあ、残りの人は別に、まあ、最大被害とすれば、一ヶ月分のチャット GPT プラスの使用料が返ってこないぐらいじゃないですか。でもなんかそんなレベルじゃなくみんな、なんか、ぶち切れていて、やっぱり、狂気的だな。なんかこう、まあ宗教じみた、その狂気じみてない宗教を信じてる人に悪いんですが、こう、ロジックじゃないんだろうなみたいな、すごい感じてしまったんですよね。
まあちょっとカルトっぽいリアクション、っていうのはありましたよね。
です。それはやっぱ双方にあったのと、やっぱり僕はこう強烈に、思ったのが、ニューヨークタイムズかブルームバーグかわかんないですけど、記事の中で、その週末の、こう、交渉は社員と取締役との交渉というか、こう、議論の中で、取締役側の人間が、まあ、最悪、営利企業である子会社が潰ることになっても、まあ、それが、さっき宮川さんも言った、非営利の方のチャーターを遵守することにつながるのであるならば、それは厭わないっていうことを強く言って、で、社員側はこう、私憤と義憤とあらゆる怒りが混じった反応を示しつつも、まあ、とはいえ、まあ、なんでしょう、これがなんか、すごいちっちゃい会社なら別ですけど、これだけ大きな、注目されてる企業で、で、当然、そんな過激にも聞こえる発言をすれば、まあ、書かれるわけですよ。で、取締役の方々、まあ、みんな、それなりにちゃんとした人たちなんで、そこのこう、どういう結果になるか分かっててそこまで言えるって、取締役側もなんか何かをすごい信じてるんだろうなって思ったんですよね。
うん。
で、実は僕もこの、EA、まあ、エフェクティブアルトルイズムですね。と、エフェクティブアクセレレーショニズム。なので、和訳をすると、ちなみに和訳は私は、ヘッドラインという雑誌の記事から借用したんですが、効果的利他主義。これが、EA って呼ばれているアルトルイズムの方で、で、効果的加速主義がアクセレレーショニズムの方ですね。
はい。
という言葉を、この5日間で本当に初めてちゃんと知るっていう。
もう僕はもうこの2つが違うものっていうことすら初めて認識したぐらいの感じですよ。
いや、そうだと思いますよ。
うん。
で、まあ、これはどういうことかというと、EA の方は結構長い、なんか、哲学界では結構長い歴史がある。長いといっても多分数十年ですけど、コンセプトで、要は、まあ、基本的に、まあ、人間は利他的であるべきだと。つまり、自分自身の利益のみを追求するのではなく、周りと分け与えるべきだと。
うん、
ただ、それを闇雲にやっても意味がない。その、利他的な効用を最大化することを、すごい大事にしている。ので、例えば、寄付一つ、例えば、給付金一つ渡すにしても、本当にそれが効果があるのかということに対して、まあ、ものすごいこだわりますし、裏を返すと、効果があるのであるならば、その手法というものに対しては、まあ、過激にもなりうるっていうことなんですよね。で、E/ACC って書かれる、効果的加速主義の方は、なんかいろいろみんな書いてるんですけど、ざっくりまとめると、まあ、とにかく、どんどん発展して、テクノロジーを活かして、人類は進化するべきだと。で、その効率を妨げるものに対しては、まあ、一貫して否定的な態度を取る。という、まあ、考え方ですと、
うん。
で、やっぱり結構シリコンバレーっぽいなって、そういうの聞くと思うんですけど、まあ本当にシリコンバレーが中心なんですよね。で、EACC は。で、私もこう、ツイッター見てると、たまにこう、名前の後にイースラ ACC みたいな人がいて、最初なんだかよくわかんなくて、すごいこう、僕自身割と保守的な嫌なやつなんで、最初は本当に新手のクリプトだと思ってました。ただ全然違ったみたいなレベルだったんです。この事件のおかげでそうじゃないと。誤解が解けたというか、一つ賢くなりましたと。
うん、まあ、ランブルさんは名指ししてないですけど、まあ実際にはその、Y コンビネーターの今の CEO のゲリータンとかね、そういうかなりイヤックに傾倒してるなみたいなのが見て取れる感じですかね。
あ、そうなのと、やっぱり、僕も世代的に彼らすごい近いんですよね。
うん。
それこそ僕、サム・アルトマンの最初の会社、ループトっていう会社があるんですけど、普通に面接に行ってるんで、
おう。
なんかある意味、同じ世代に育った人たちが、まあ今やなんか、まあ彼らはすごくなってて、まあ自分はすごくツイッターをやってるみたいになってるんですけど、その、なんていうか、やっぱり僕からすると、こう、両方、イヤックもイエも、ものすごい強い信念を感じるんですよね。
うん。
で、その強い信念が、やっぱりぶつかったのが今回かなと思っていて、その取締役会、まあ旧取締役会を、まあ、で、サム・アルトマンに反対する立場にいた、まあヘレン・トーナーっていう方がいるんですけど、まあヘレンさんはもう生粋の EA の人なんですよね。
うん。
で、本当に多分、自分が豊かになろうというのよりも、まあ、過去の書き物を見てもそうですけど、本当に人類全体を俯瞰して、何が一番こう正しい、まあ、それはお金なのか、労力なのか、人知なのかわからないんですけど、の使い方、投資の仕方なのかっていうのを考えていて、で、本当に多分その観点から、オープン AI の取締役にも参加してるんですよね。
うん、
で、タイミングも面白くて、彼女が、就任、着任したのが2021年なんですよ。つまり、オープン、チャット GPT が、これだけ出荷できるという見込みが立つ、まあ、だいぶ前なんですよね。
うん。
で、その彼女からすれば、ある意味、自分が任されたオープン AI のやるべきことと、その今90ビリオンだか80ビリオンだかわからないですけど、お金を集めて商業的な成功で、別にそれを否定するわけじゃなくても、もうどんどんどんどん開発することが何よりも大事なんだという観点っていうのは、まあ話が違うというか、
うん、
まあそっちを私は気にするべくここに来たのではないっていうのは多分強くあったんじゃないかなと思うんですよね。
タイミングとしても2週間ほど前にオープン AI デブデーというのがあって、いろんな新製品が発表されましたけど、 API とか、まあ、そういうのを見ても、まあ、非常にその商業的というか、そのサービスとかシリコンバレーのスタートアップとかを見てる人からすると、ものすごいスピードで開発して、オープン AI のとかチャット GPT の API を使っている小さいスタートアップとかをもう全部なぎ倒すみたいなことを、プラットフォーマー的なムーブもすごいうまくやるし、すごいスピードだなと思って僕なんか見てたんですけど、まあそういうのも、その EA 的な立場の取締役の人からすると、まあそんなのは、やってる場合じゃないよねみたいな、まあ、そういう感じなんですかね。
そうですね、うん、今回も焦点になりましたが、その人工知能の安全性、特にAGI と呼ばれるこう汎用的人工知能の安全性というのは、まあ、冷静に考えて、まあ、日々の生活もそうですし、なんなら国防に関わる話題なので、
うん、
そこに対して、その慎重に考えるっていうのはすごいわかるんですよね。これは家か家じゃないかっていうんじゃなくて、一般常識として全然考えられることで、まあ、例えば、先週でしたっけ、中国の習近平主席がアメリカのバイデン大統領と対談してましたけど、結構真面目に政治家が、でしたっけ、核ミサイル、核兵器の指令系統に AI を使わないべきであることで合意するみたいな話をするぐらいなわけですよ。
うん。
なので、その、まあ、家か家じゃないかっていう前に、まあ、問題としてあると。で、その問題が、シリコンバレーで、もう随一の今、開発スピードを誇り、史上最速で人口に感謝してる、ウェブサービスですよね。チャット GPT の開発スピードに、こう、劣後するのか、それよりも大事だから先にやるべきなのかっていうのは、変な話。EA 対 EAC だっていう話じゃなくても、仮に、その、非営利団体じゃなくても、もっと多分話すべき。てか多分、話はしてきた話だと思うんですよ。ただ、多分、社員の総意としても、まあ当然、サム・アルトマン氏本人の考え方としても、それよりもまず、誰かが作るわけだから、 その、AGI に向けて突っ走った方が良いんじゃないかっていうのが、まあ、最終的に蓋を開けると勝ったっていう結果ですよね。
うん。まあだから、繰り返しかもしれないですけど、旧取締役の立場からすれば、自分がやらなければいけないことをしたら、まあ、周りに叩かれて社員は辞めるって言って、
うん、
結局辞めざるを得なくなったっていう、なんか最悪の流れではありますよね。
そうですね。で、その一方で、まあ、ヘレン・ドロナー氏は、まあ、学者というか、まあ、いろいろ記事とかも書かれてますし、インタビューもされてるんで、まあ、ある程度何を考えてるのかわかるので、まあ、彼女に関して多分コメントをすると、結果的には、自分が退任ということにはなったと思うんですけど、こう、本人の、なんて、なんか、特定面というか、生き方の羅針盤という意味では、これ以外の、こう、正解はなかったんだと思うんですよ。
うん。
やっぱり、家が生きる道という人にとって、その、取締役でありたいから、意見を変えるとかっていうのは、多分、本当に、もう、絶対にやってはならないことだと本人は多分思っていて、で、これ僕ポール・グラハム普段好きなんですけど、彼もめちゃくちゃ読み違えてるなと思ったコメントがあって、彼が経験のあるボードメンバーを連れてきた方がいいと。なぜならば、経験のないボードメンバーたちは、ボードメンバーでいることが、そのアイデンティティの一部になってしまってしがみつくからみたいなことを書いてて、うん、僕も最初、それあり得るなと思ったんですけど、なんか、だんだん取締役側の人間たちのことを考えるうちに、これは多分すごい外してるんですよね。
うん、
で、なぜならば、その立場だったらおそらく、なんかこう、自分が、の立場を確保すべく交渉をしたはずなので、それを最後まで貫き通して、まあ辞めることにはなったが、信念は変えなかったという時点で、私は最終的には、トーナー氏に関しては僕はすごい評価して、
うん、
まあ、評価おこがましいですけど、まあ、正しいことを、立場として正しいことをやったんだろうなっていうのが一つと、未だに謎なのが、アダム・ダンジェロ氏は何を考えてたんだろうっていうのは、もう最初から最後までわからないです。
ネタとしてあるのは、クオラのファウンダー氏に質問をしても何も答えてくれないっていう。
そうですね。
そういうミームがあって、僕はもしかしたらもう答えているけど、クオラにログインしないと見れないのかもしれないなって思ってました、
ね。いやー。僕、一度だけ会って話をしたことがあるんですよ。アダムさんは。で、これ本当に一緒に働いたことがある、まあ、ケンさんとか、まあ、たくさんいますけど、そういう人たちの方が多分、より説得力を持って伝えられると思うんですけど、まず、めちゃくちゃ頭がいいんだよね。それは、まあ、ハッカーとしてもすごいみたいな話もあれど、いろんな情報を統合して、すごいシンプルに行動指針に落とすタイプの人なんです。
うん、
で、かつ、なんていうんですかね、評判という観念に対してものすごい、こう、なんかシステマチックというか、セオリーを持っている人で、要は評判というのは、こう、何をやる上でもものすごい大事な概念。で、ちょっと記憶があやふやですけど、それこそ、Y コンビネーターのイベントかなんかで、ゲストスピーカーで呼ばれた際にも、その評判の重要さみたいなことをトピックに話すぐらい、こう、コミュニティにおける評判の価値みたいのをすごい考えている人なんですよね。
うん。
なので、まあ何がここで僕が言いたいかっていうと、何も言わずに最後まで通すことが、自分のシリコンバレーにおける評判にどういう影響を与えるかって、絶対にメタ認知できてるんですよ。
うん。
で、本当になんかアダム・ダンジェロは嫌なやつだみたいなことを書く人はもう出てきてるわけですよね。で、VC たちからしても、本当に何やってんみたいに思ってる人ってたくさんいると思うんですよ。
うん、
ただそこまでしてでも何も言わない。かつ、当初サム・アルトマン氏を CEO を解任する方に立ったというのは何か理由があるはずなんですよ。
うん、
で、おそらくその何かっていうのは、その自社製品としてリリースしたポーっていう、AI の、あれ、まあ、ボットっていうんですかね。AI チャットボットを、複数作れるみたいな、があるんですけど、僕は、ミーボ世代なんで、僕は AI のミーボって呼んでるんですけど、宮川さんは通じると思います。
わかります。
彼も、まあ、それをやっていることで、こう、利益相反があるんじゃないかってみんな言うし、まあ、利益相反は実際多分あるでしょうと。ただそこも含めて何も言わずに取締役が、旧取締役側の方に立てば、まあいろいろ言われることは絶対に分かっていての行動なわけですよね。
うん。
そこまでしてアダム・ダンジェロが、あのアダム・ダンジェロが何をこだわったんだろうっていうのは、うん、クオラに書いてほしいですね。僕多分1万円ぐらい払って読みますよ。
そう、実際も、まあ、陰謀論的なというかね、その、自分の作ってるポーと競合するから、サム・アルトマンに怒って、デブデイで発表した GPTs に怒って、追放したんだって言ってる人もいて、まあ、そんなことは、ま、絶対ないと、僕もま、思いますし、実際に一緒に働いた人であればそう思うんだろうけど、まあ、外から見ればそう見えてしまうのは、本人もわかってるはずですからね。
うんうん、本当謎ですね。なんか本当にポーに聞いたんかなみたいな感じですよね。もうポーで裏のあの LLM5 つぐらい並べて、まあそのうちの図がこうしろってから行ってみようかな。もう本当そのぐらいしか考えられなくて、これが、まあいろいろ謎は残りましたけど、一番下せない謎はこれです。
今の謎はそうですよね、
うん。しかも残ってますからね、新取締役会に。
そうですよね。その、まあ、まだ暫定なのかもしれないですけど、今新しく組まれた取締役メンバーにも残っている。
本当に、なんか、長く、なんていうんですかね、こう、すべてが解決されたわけではないので、
うん、
もやもや感はすごい残る、後味悪い系のネットフリックス映画でした。映画というか、こう、テレビシリーズ。
うん。まあ、さっきのヘレンさんの話に戻ると、確かカラスウィッシャーが書いてましたけど、もし、旧取締役会のゴールが、その AGI の開発を遅らせることだったのだとすれば、それは確かに今回のこれでもって成功しただろうっていうふうに言っていたし、確かサティア・ナデラもインタビューでなんか、まあガバナンスを見直すことも含めて、その AI の安全性っていうのはすごく重要なんで、まあ今回こういう騒動が起こって、開発をどんどん加速するだけではダメなんだよっていうのが一般にも伝わったんだとすれば、今回の騒動にも意味があったのかなっていう、後から見てね、そういう風になるのかなと思いましたけどね。
いやー、サティア・ナデラは政治家だなって思いましたね。僕はやっぱ感心したんですけど、いろいろなところで今回率先して彼は発言しているじゃないですか。
ええ。
それこそ、まあ僕も実は宮川さんのツイートで知ったスイッシャーのインタビューもそうですし、ブルームバーグのエミリーちゃんのインタビューもそうですし、まあ自分のツイッターでのこうコメントもそうなんですけど、 本当に一貫しているんですよ。誰に話す話も。
そうなんですよ。
で、いわゆるこう、まあ、ギャフというか、こう、やっちゃったみたいなのが全くなくて、この人こそ、すごいなっていうのは感じましたね。あ、だから、
うん、
本当に、サティアナデラも何を考えてるかわからないというか、あの、彼は何を望んでいたんだろう。ただ、多分、二つ望んでいることがあって、まあ、一つは、あの、Google Meet はやめて、マイクロソフトチームズだよな、これからはっていうのは多分あったのと。
あの、サム・アルトマンとグレッグ、サム・アルトマンをクビにした時の連絡が Google Meet だったっていうのがネタとして話題になってるっていうね。
ですね。スラックハドルでもなかったみたいな。で、あともう一つやっぱ気になったのは、まあ、次回の、あの、公開文書ですか、そのオープンレターを。もしもう一度書くことがあれば、あれもワードオンラインになるのかなっていう。パッと見た感じ、フォントがキャリブリじゃなかったんで、まああれはワードじゃないんだろうなって。
いいですね。
ですけど。
でも、サティア・ネダラはそんなインタビューとか受けながらも、クリケットのワールドカップ決勝が日曜日やってて、その結果についてツイートしてて、あんたそれ見てる時間あったんかいっていうのを。
いや、見てないですよ。あれこそ多分、あの、マイクロソフトコーパイロットって書いてると思います。
そうそう。
そう。見てないんだけれども、見た風に、誰も、まあ、オーストラリアの人を傷つけることなく、インドの人も傷つけることない、
そう。
280字以下の文章を書いてくださいって言って、多分書いたやつですね、あれは。
ね。
絶対に見てないですよ。
うん。でもね、あの、答えが一貫してるっていうのは本当にそうで、僕は最初そのカラスウィッシャー、オンウィズカラウィスウィッシャーから聞いて、その答えは結構質問にちゃんと答えてるなって思ったんですよ。で、その後多分時系列的には戻ると思うんだけど、ブルームバーグのエミリーちゃんのインタビューを見たら、答えてる内容が 100% オミツカラスウィッシャーのと同じだったので、質問の内容にパターンマッチしてテープ流してるのかなって思っちゃうぐらいの感じでしたね。
そうですね、本当に言葉も言葉なんですか、単語レベルで一緒なんですよ。
うん、逆に言うとだから質問に答えてないですよね、 8割方は。
そうですね、あの、まあ、エミリー・チャンさんもカラスイッシャーさんも、まあ、こう切り込むタイプじゃないですか。
うん。
やっぱそれに対して、なんかうまくかわす感じが、あの、両方かどうかわかんないですけど、あの、どちらかが聞いていたのが、このサム・アルトマン採用というのは、自分の後継者採用かみたいなことを聞かれたときに、なんか、はっはっは、みたいな。僕は今楽しんでるからね、みたいな。否定も肯定もしない。
し、そう、あとちょっとディフレクトしてるというか、その、いや、マイクロソフトの CEO になれる人が増えるの、マイクロソフトの CEOs っていうふうに複数形で言ってたんで。
そうですね、言ってましたね。
自分の後継 CEO って意味じゃなくて、まあ、いわゆるリンクトインとかね、その GitHub とかも含めた、そういう CEO、に入るようなタレントプールの人が増えるのはもう大歓迎だよみたいな感じで、そう、質問をうまく跳ね返すのがうまいなっていう。
いやー、伊達にマイクロソフト一筋32年駆け上った人じゃないなと思いながら聞いてましたね。
ね、
いや本当になんか一時マイクロソフトはもうダサいみたいな雰囲気あったじゃないですか。
まさにそのポール・グレアムが何年も前に書いたマイクロソフト・イズ・デッドっていうエッセイとかね、ありましたもんね。
で、まあ、今やそんなことないですよね。なんか変な話、マイクロソフトに対する態度だけでその人の年齢がなんか何歳代ぐらいまでは分かってしまうぐらいに変わった気がしますね。
うん。
で、やっぱり僕らの世代からすると、なんか Windows と Internet Explorer で不幸を生んだ会社みたいな、こう、印象を持つ人も少なくない中、やっぱり今のマイクロソフトを好きになるっていうのは、まあ、本当にわからんでもないですよね。
うん、
マインクラフトしかり、GitHub しかり、その Xbox しかり、まあ今となっては、その OpenAI というか AI の権威者という立場しかり。
そうですね。
やっぱり、うん、すごいなと思いますね、サティア・ナデラは。だから今回一番、まあ、株を上げたというか、その、びっくりしたのが、サティア・ナデラの動きも早いけれども、あの大きな会社の意思決定をあそこまでサティアに任せているマイクロソフトの取締役もすごいなと思ったんですよ。
確かに。
絶対に全員で決議なんかしてないだろうな、みたいな、
うん。
お前を信じてるから会社のために一番のことをやってくださいみたいな感じだったんじゃないかなと思うぐらいでしたね。
まあそのサム・アルトマンとグレッグが実際にマイクロソフトに入社したのかどうかは今となっては分かんないし、まあ実際に入ってなかったんでしょうけど、それを発表、ツイッターで発表することとか、700人の社員全員来ていいよって言うとか、確かマイクロソフトの社員の人が、あれ、うち今ヘッドカウントあるんだっけってツイートしてましたけど。
いや、本当にそうですよ。そのレベルからだし、まあ、下手したら、その書き方によっては、訴えられかねないわけですよね。
うん。
こう、仕事あるって言ったじゃんって。なんかサムが戻ったけど、僕はやっぱりマイクロソフトで働きたいんだ。私はやっぱりマイクロソフト行きたいですっていう人が出てきた時に対応はしなきゃいけないんで、そうすると。
確かに。
なんかそれも含めて、誰かが、スタートアップの CEO みたいに書いてて、僕さすがにもう我慢できなくなって、スタートアップの CEO はこれより遅いですってクソリプをしたんですけど。
確かにね。
すごい会社になって、たんだなっていうのを、まあ、改めて思いましたね。3秒ぐらい僕もまた Windows 使おうかなと思ったんですけど、使う理由ないなって思って。
Microsoft Teams 使おうかなみたいなね。
そうですね。でもあれですか、そのやっぱり職業、まあ、エンジニアとして、
ええ、
その職場でそのコーパイロットで結構もうみんな使い始めてるんですか？
ああ、どうなんでしょうね。うちはコーパイロットとかオフィシャルには使って良いというふうになってない気がしますね。ただ僕はチャット GPT はガンガン使ってますけども。
そうですね、僕もチャット GPT は使いますけど、なんかほとんど今プログラムを僕書く理由もないので、試すスタートラインにすら立ってないんですけど、もし次、またこう開発者が Windows というか Microsoft 製品に流れるとしたら、まあ、レバーはそこなのかなぐらいですよね。
うん。まあだから、Microsoft がすごい、金曜日、先週の金曜日と今を比べて、マイクロソフトはすごく、まあ、より良くなったかっていうとそうではないっていう意見も結構多くて。
ですね。
まあ、リセットしたんだよっていう、リセットボタンを押せたのはサティア・ナデラがすごかったからっていう意見もあり、それは本当に僕もそう思いますけど。
はい。僕は実はちょっと損したと思っていて、マイクロソフトは。一つ大きな多分損は、少なくとも今の暫定のボードだと、アルトマンとブロックマンは議決権がないんですよね。
うん。
ひょっとしたら今後、再びボードに戻るのかもしれないですけど、まあ、今の段階だと、まあ、社外の3人、まあ、ブレッド・テイラー氏と、 さっき話してたアダム・ダンジェロ氏と、あと、また出てきたローレンス・サマーズ。
元財務長官ですね。
笑っちゃいけないですけど、ローレンス・サマーズの3人なんで、で、あとまあやっぱ正直、今のこう、DI というか、コーポレートレスポンシビリティの観点から見ても、いわゆるなんかオプティックス的には多分、女性の若い、その、国防のことを考えているアップ&カミングだった人。あと、企業家で、ロボティックスの会社をやっていた女性。その二人が結果的に去り、なんか、ザ・アメリカの CEO みたいなブレッド・テイラーと、あ、変な話を、おじいさんですよね。サマーズおじいちゃんが来るっていうのは、PR っていう観点もそうですけど、多分本質的なチャーターを考えたときに、どこかで問題視されると思うんですよ。
うん、
なので、まあ、このボードが最終形態ではないにせよ、営利を求めるマイクロソフトとしては、悪くはないけれども、この、どうやって、ブレッド・テイラーと、あとまあ、くせ者なのかくせ者じゃないのかわからないですけれども、少なくとも、アルトマン、ブロックマンほどマイクロソフトとアラインしてなかった、ディアンジェロが残る中、こう、ボードとの関係性を作るか、ですよね。
うん。新取締役会は3人のうち2人が元 Facebook CTO っていう。マジョリティが Facebook CTO です。
それは僕、うん。Facebook 世代からすると、なんか Facebook の CTO をしてた人が業界の重鎮とかってどうなんて思いますけどね。みんなニュース覚えてるみたいな。
うん、
めちゃくちゃ問題になって、パロアルトの Facebook の外でそれこそみんなプラカード持って更新してたけど大丈夫みたい
な
感じですよね。で、本当僕サマーズは本当意味がわかんなくて、ワシントンの人連れてくるにしても、国防か外交の人を連れてくるべきだったんじゃないのかなって思うんですよね。
まあね、でもやっぱこれ暫定なんじゃないですか？どっかの記事で見ましたけど。
ああ、
うん、
とりあえず暇そうで、ネームバリューがある人みたいな感じなんですかね。
うん、まあこの Facebook CTO の話にしてもそうですけど、登場人物がやっぱりでも、シリコンバレーの。
Who's who ですよね。
うん。まあ今や重鎮というかね、そのさっきのサム・アルトマン、Y コンビネーターにしてもそうですし、暫定 CEO2 日間、ん？今の CEO は誰なんだ結局。
だ今は、だ不明なんですよ。要はエメットシェアは辞めたって言ってるんで。
うん。
ただサム・アルトマンが再任されたっていうのは多分公式からは出てない気がします。
そうですよね。
減ったから不在じゃないですか。
ですかね。まあでもこのエメットシアは Y コンビネーターのバッジでサム・アルトマンと同期だった。ツイッチのファウンダーでもあるし。
そうですね。
仲介役に出てきた Airbnb の、誰でしたっけ？ブライアン。
ブライアン・テスキですね。
うん、とか。まあ出てくる登場人物がシリコンバレーの大物ばっかりですごい、すごいなーっていうね。
いや、なんか、結構エメットシェアは、かわいそうだっていうか、僕、今回、なんでしょう。なんか思想的なところは置いておいて、役回りとしては僕は一番敬意を表したいのが、
うん、
彼、もともと Twitch の CEO を辞めたのも、その子供が生まれたからなんですよね。
ね。
で、子供との時間のために、そのツイッチをやめて、で、少なくとも土曜日の時点では、土曜日か日曜日、社員は辞めていく、マイクロソフトは不機嫌、なんかサムは ね、ゼルフィー取ってるし、残らないかもしれない。で、まあ、ぶっちゃけ自分ももともと 2C のストリーミングの会社の CEO だったけれども、この業界の中の人ではない。じゃあ社長をやってください。で、しかも自分を任命したのは、世界中から非難合合の取締役会っていう。
うん、
あ、普通断るだろうっていうのを、まあ受けたっていうのは、あとすごい、その、まあリスペクトなのと、まあ、ただ本当にご家族も偉いと思うんですよね。普通だったらふざけんなって感じだと思うんですけど、
うん、
で、その上で、まあ、いい意味で多分エゴがなかったのかなと思うのが、可及的速やかに安定した結果を出したっていうのは、なんか素晴らしいというか、なんか世界最強の中継ぎだなっていう印象で、で、ですね。あと、やっぱり、僕の世代の人間からすると、エントシアとジャスティン・カーンは、ジャスティン TV の人たちなので、
うん。
宮川さんご存知ですか、ジャスティン TV。
わかります。なんか、24時間ライブ中継、頭の上に。
あ、そうです。リスナーのために言うと、エメットシアと、ジャスティン・カーンというのは、大学の同級生なんですよね。
ええ。
で、最初、彼らは、キコっていう、Google カレンダーの前の Google カレンダーみたいなのを作ろうとして、Google カレンダーが急に出てきて、すべておじゃんになる。で、会社、コストウェアっていう会社を eBay で売るって、資金を作るっていうところから始めてるんですよ。で、それで得た資金と、Y コンビネーター第一期の貴重なお金を、なぜか、ジャスティン TV という、やっぱりなんでジャスティン TV というかっていうと、エメット・シア氏の友達で、まあ、共同創業者が、まあ、ジャスティン・カーンっていう人なんですけど、ジャスティンだからなんですけど、ジャスティンが、もう当時スマホなんかないんで、バックパックに魔改造した、本当にリアルタイムのストリーミングに耐えうる、めちゃくちゃ重いノートパソコンみたいのを、背負って、
うん、
で、野球帽の頭のところにウェブカメラみたいにつけて、で、本当に自分の一日をストリーミングするっていう。で、ちなみに別に投げ銭も何もそういうインフラ全くないんで、インフラもなければ社会規範もないんで、収入源ないみたい。で、その割には結構当時の技術をフル稼働して作ったストリーミングなんで、サーバーが誰か結構、半端ないみたいなのをやって、ものの見事にこれがうまくいかない。というのがあり。で、そこから、ソーシャルカムっていう、なんかよくわかんない、流行らなかったインスタみたいのと、あとは、そこからでもなんか、Twitch TV の基礎になる技術を取り出して Twitch になったんですよ。
うん、
でちなみに、その、ジャスティンが背負ってる魔改造したハードウェアと、なんかカスタマイズしたストリーミングのミドルウェア書いてたのが、先日、クルーズの CEO を辞めた、カイルボートで、なんか感慨深い2週間なんですよ、僕の世代からすると。
しかもクルーズの CEO を辞めたのがこれを起こる直前だったから、
そうなんですよ。
関係を、怪しむ人もいっぱいいましたよね。
そう。いや、カエルが来んじゃないの。そんなこと、単なる偶然なんですけど。だから、僕やっぱすごい思ったのが、なんでしょう、運命じゃないですけど、偶然というか、こう、人のつながりの偶発性ってすごいなと思うんですよね。
うん。うん、
あの時、Google が Google カレンダーでキコソフトウェアを潰してなければ、ひょっとしたらクルーズもなければ、Twitch もなければ、なんだったら、OpenAI のこの運命的終末の交渉は破談してたかもしれないって思うと。
確かに。
ジャスティンがあそこで、本当面白かったんですよ。僕も見てたんですけど、なんかデートの時とかカメラオフにしたりするんですよね。
うん、
これは相手のプライバシーをとか言って。で、で、なんか途中で、今日はもう重いから歩きたくないみたいなこと言ってたりして、ね、あれ、時代を先駆けた、いや、今で言う本当にライブコマースというか、インターネットインフルエンサーをやってた、あの1年、2年があったか、今日の、てか、この、今週のドラマがあった、うん、感慨深いなって思いました。
ねえ。まあ、ブレット・テイラーは、最初の Google マップスを作ったチームの一人だし。
ですね。
そうですね。最初に言いましたけど、これが全部その、Twitter、X 上で起こったっていうのもまあ面白くて、世の中的にはこう Twitter、だんだん終わっていっているっていう認識はあると思うんですけど、まあ、ジャーナリストの人とか結構もうスレッズとかに軸を移してる人がかなり大多数ですよね。
そうですね。
だけど今回やっぱりさっきから何回も名前出てるカラスウィッシャーがそのスクープ連発したのも全部ツイッターだったし、まあなんならそのサム・アルトマンとかサーティア・ナデラとか、あとオープン AI のたくさんの社員がリツイート、ハート絵文字でリツイートしたりとかっていうのが、まあ、全部ツイッター X 上で起こってたんで、まあ、やっぱりこれは場所としてすごいよなっていうのを再認識しましたけどね。
ちょっと名前を失念してるんですが、インスタグラムの CEO で、スレッズの開発を牽引した、アダム・
メッセリ、マッセリでしたっけ？
そうです。M から始まる、名字の方。彼も、スレッズをローンチしたときに、まあ、より、こう、なんか、シビライズドじゃないですけど、こう、お互いを傷つけない、平和な、牧歌的な、こう、対話式な SNS があってもいいんじゃないか、っておっしゃってて、まあ、僕もそれは感じるんですよね。ツイッターって本当に、ツイッター元 EX って、まあ、なんか、敵意向きだし、絶対に、知り合いには言わないような人がたくさんいるんで、まあ、社会問題にもなってますし、いいとこばかりじゃないですけど、やっぱり、そういう、なんか何を言っても許されるというか、何を言ってもどうせ流れてっちゃうんでしょみたいな空気感があるからこそ、こういう時に、ものすごい勢いで情報が流れてくるっていうのは、
うん、
このプラットフォームの、特徴というか、良い意味じゃない方の、キャラクタリスティックの方の特徴です。
あ、
ストレングスじゃなくて。で、やっぱこれはその、やっぱコミュニティというか、どういう、まあブランディングっていうほど意図的なもんじゃ多分ないので、だからこそなのかなっていう気が、だから大喜利もやっぱり面白いわけですよ。うん、もう悪意の塊みたいのをぶつけ合っているので。
まあだからブランディングもそうですけど、アプリの作り方とかフィーチャーですよね。
そうですね。
それがそういうふうに設計されている。で、それがイーロンが買収した後、まあいろいろ変わっていきましたけど、その辺も含めてやっぱ根強く残ってるっていうのは。
あります、あります。
スレッズとか開いても、アプリ開いてもなんか、そういうブレイキングニュースみたいなのって流れてこないし、ハッシュタグの検索とかも、まあ今準備してるっぽいですけど、検索結果も全然性能が良くないかったりとかするのに対して、まあツイッターはもう的確に開いたら自分の読みたかった。
あなたはこれが見たいんでしょみたいな。
読みたかったものがもう目の前に投げつけられてきて、ハッシュタグ見たらもう流れてくるし、あとまあ引用リツイートとかもちょっとウェブから見づらいところに映っちゃいましたけど、まあそこを開けばまあいろんな人が書いてるしみたいなね。 その設計ですよね。
そうですね。よく、それこそシリコンバレーの、なんか、偉そうって言うと悪口になるんで、偉いであろう方々は、よくツイッターを名指しして、まあ、ツイッター時代ですよ、特に。こう、いくら金をかけてるんだって、全然、機能一つ作るのに何年かかるんだみたいなこと言ってたんですけど、変な話、その目に見えないところで、実はいろんな機能がコツコツコツコツ足されてきたんだろうなっていうのを感じますよね。
うん、
いやー、散々、まあ、笑ったというか、ツイッターはすげえなーみたいのを改めて感じた。5日間で。ただまた、どうせ明日から、しょうもない。やっぱり今回、まあ、有名人がっていうのもそうでしたけど、僕、もう本当に笑っちゃったのが、ベスティーズだから、オールインっていうポッドキャストをやってる、デイビッド・サックスっていう、元ペイパルの人で、ヤマーの創業者で、まあ、ゼネフィッツの CEO なんかも務めて、まあ本当に知る人ぞ知るシリコンバレーの、まあ、著名な企業家兼投資家のおじさんがいるんですけど、彼がツイッター上で、その創業時の失敗、創業した時にきちんとデザインされてない会社っていうのは、絶対にうまくいかないみたいな。ちょっと意訳をしてるんですけど、まあ、と呟いた。たら、それに、X の所有者であるイーロン・マスクが、まあ、こう思考の領域のクソリプを飛ばしていて。で、テスラは、創業時にむちゃくちゃこうゴタゴタしたと。で、ただ、今、なんか、700ビリオンぐらいだけど、企業価値があるんだよね、みたいなことを書いていて。
うん、
まあ、この会話は、ここでしか見れないだろうな、みたいな。
ね。
うん、ネットスラングというか、若い世代のスラングでいう、こう、マイクロソフトのワードの、ワードですよね。ワードみたいな。もう何も言えねえ、みたいな。偉そうな人がちょっと生きったら、空からハンマーが落っこってきたみたいな感じを、こう、みんなで見れるっていうのは、ここだけだなって、
うん。
しみじみ思いました。
この週末もなんか、まあ、そのさっきからシリコンバレーの大物って話してますけど、ツイッター上でもなんか、マリッサ・メイヤーとかロン・コンウェイとか。
そうですね。
あ、なんか懐かしい人たちが、コメントしてるけど、取締役になりたいのかなみたいなね。なんか。
いやー、そうですね。
思いましたね。
うん。なんか、まあ本当に誰が、その CEO 候補として声をかけられたのかっていうのは結構興味ありますよね。
ちょっとミームになってましたからね。
ミームになってましたけど。まあ、やっぱもう一つ知りたいのが、GitHub の、共同創業者である。ディファンクトの本名、何でしたっけ？
ディファンクトはクリス、なんだっけな。
ああ、わかる、わかる。ああ、出てこない。
クリス・ワンストラスですね。
あ、ワンストラス。なんか、それにあってで、なんかマリオやってたから気づかなかったみたいなことを書いてて。うん、まあ、まあ、本当にさもありなんというか、ジャーナリストが確認しているのだと、ザマリンの CEO で、買収後の GitHub の CEO も務めて、コパイロットの開発も主導した、ナット・フリードマン氏は声がかかったけれども、辞退したっていうのがあるので、確かに流れ的にナット・フリードマンに行くんだったら、まあ、クリスにも行くだろうな、っていうのは十分に想像できますよね。
でも確認は取れてないし、そのツイートに対してレスで、それマジなのかどうか分かんないんだけどって言ったら、 いや、まさにそうなんだよっていう。
そう、まさにそうなんだ。それが怖いとこだみたいな。そう、だからもうね。
だから、イエスともノーとも言ってないですよね。
そう、みんな悪ふざけが、僕は直感的に最初思ったのは、それこそブレッド・テイラーに行くんじゃないかなと思ったんですよ。
うん。
でもそしたら、まあ最終的に彼は、まあ取締役の方で声がかかったんで、でも確かにそういう経験というか、レベルというか、ないと。まあ、務まらなかっただろうなって思うんですよね。
うん。いや、まあ、
年末までニュースがないといいですけど。
いいですね。まあ、これ結果として、その、オープン AI は5日間のこの騒動を経て、結束が強まったみたいな感じで、ポストとかしてますけど、まあ、旗から見ると、やっぱりその、CEO がクビになったのに対して770名の社員のうち730人が彼が行くとこならどこでも行くってサインしてしまうぐらい忠誠心が強いっていうのは、まあ、かなりカルト的ではあるなっていう。
いや、本当そうなんですよ。
のでちょっと怖いですよね。そういう会社がそのさっきから言ってる国防にも関わるかもしれない AI を開発しているっていう、それものすごいスピードで、それが肯定されてしまったっていうのは、若干っていうかかなり怖いっていう認識はありますよね。
うん、そうですね。その、なんか僕やっぱ二つ思うことが、ここに関してあって、まあ一つは今、宮川さんがおっしゃったように、これ、要は反乱分子が許容されない、組織っていうのは、まあ、怖さというか、まあ、ある意味、まあ、ガバナンス、まあ、良くも悪くもガバナンスが効かない会社なわけですよね。外部からの。まあ、今回やっぱり明確になってしまったのが、本当に何か、そのサム・アルトマン氏だったり、わかんないですけど、が、何か本当に、全館注意義務的にいけないことをすることが仮にあったとしたときに、取締役は本当に機能できるのかっていうのは、まあ、疑問になったっていうのが一つ。で、あと、まあ、本当に下世話な話ではあるんですけど、これ、その、社員が全く株を持っていなかったら、まあ、思考実験でしかないですけど、果たして同じような行動に出たのかなっていうのは、ちょっと思うんですよね。
うん、
で、シリコンバレーで働いている方、まあ、宮川さんもそうですけど、含め、まあ、みんなわかると思うんですけど、やっぱり、スタートアップで働く醍醐味が、その、まあ、給料も今だと全然悪くないですし、で、その上で、その、ストックオプションだったり、RSU を通して、成長産業の真ん中にいることで、その、大きな、金銭的なアップサイドも得られるというのがいい。
うん。
まあ、それもあるから、そういう、こう、市場、採用市場の力学があるからというのも、OpenAI が、非営利団体のままのみではなくて、営利企業としての側面も持った理由でもあるので、やっぱりサム・アルトマンのカリスマっていうのは僕は二側面あると思うんですよね。その本当にプロダクトのビジョナリーとしての側面と、あとやはりファンドレーザー、現調達者としてのその辣腕といいますか、サムについていけばお金が切れることはないっていう心理的安全性っていうのはものすごい感じましたね。
ね
え。で、それはよ悪いことじゃないんですけど、そのバランスが、やっぱり後者に倒れすぎると、それはそれで、その、まあ、弱みを作るというか、変な話、人類の、みたいな話をしたときに、いや、それに、その、よくわかんないけど、AGI っていうのをやってる人たち、その、なんか、目の先に、ストックオプションいくらかなみたいなのを考えながら働いてるのって、 いいんだっけっていうのは、少なくともガイア。つまりシリコンバレーのそういう、まあ、カルチャーを知らない人たちからすると、結構違和感を覚えるっていうのは、さもありなんと思ったんですよ。
うん。
で、メディアも別にシリコンバレーの常に味方ではないので、わかんないですけど、下手したら1年後には、オープン AI の社員は、今度の IPO でめちゃくちゃお金持ちになるんだけど、それは正しいのかみたいな記事を書くかもしれないですね。
うん。もう今日見た記事では、もう IPO 前にその社員の株を投資家が買い取れるようにするみたいな話が。
あ、そうですね。なんかセカンダリーの話があるって言ってましたね。
うん。
いやー。なんか、セカンダリーやった後辞めた人とかインタビューしてみたいですね。うん、サムにはもうついていかないのか、みたいな。
うん。まあ、実際ね、あのオープン AI 辞めて、何でしたっけ、アンスロピックでしたっけ。
あ、そうですね。
うん。
音楽性の違いというか、それこそ NFT に関する考え方の違いで辞めてますよね、アンスロピックの方々は。
うん。
いやー。なんだろう。あれですか、その、今、シリコンバレーのエンジニアの人たちだと、この、まあ、オープン AI 社に限ったことじゃないと思うんですけど、その業界に行って、まあ、一山当てたいじゃないですけど、こう、もっと面白い問題に取り組みたいみたいな流れっていうのはあったりするんですかね。
どうなんでしょうね。まあでも、あの、周りで、オープン AI のインタビュー受けたっていう人何人か知ってますんで。
ああ。
うん。ありそうですよね。ただその動機が、非常にサラリーが高いっていうところもあるだろうし、まあ産業として、とか技術として、これから面白い領域だっていうのもあるでしょうし、それは動機は人それぞれだとは思うんですけどね。
そうですね。
うん、
か全然 AI がよくわからないんで、もう単なる優秀な翻訳ツールとしてしか使ってないですけど、チャット GPT も。
昨日ね、チャット GPT の、あの、音声で入力できるやつが、今までチャット GPT プラスの人だけだったのが、フリーのユーザーでも使えるようになってましたね。
いやもう早いですよね。あらゆるものが。
うん。開発スピードが本当に早い。まあでもそれ自体はやっぱり、ゆっくり開発すれば安全なものができるわけでもないと思うので。
あ、もうそうだと思います、それは。
うん。ゆっくりしてたら他の会社がやるから同じことでしょって、自分たちがやった方がいいものができるっていうのは、まあ本当にシリコンバレー的。ハッカー的な考え方ですよね。
いやそうなんですよね。いやなんかアメリカの会社だけならいいっていうのは、要はアメリカという国家の観点からすれば良いかもしれないですが、
うん、
なんか今やパンドラの箱なんで、こう漫然と待っててこうやるなよやるなよやるなよみたいなんで誰もやらない状況じゃないわけですよ。
うん。
もう分かった、やらないみたいにはならないわけですよね。
ね。
だから、もうどうしようもないというか、結構、まあ、突き進むしかないっていうのは、あるんじゃないかなっていうのは、
ね。
思いますね。なんか自分は何も貢献できなさそうなんで、なんか全然遠いところから眺めてますけど。
でもそんな、遠いところから眺めている、ニュースレターをね、やってるんですよね。
書いてます。
はい。こっからサースっていう、これは週1ですか？
週1を目指してますが、週1書けない時もあれば、週3回書いてしまう時もあるんで。
まあ今週はね、ちょっと例外ですけどね。
いや、そうなんですよ。僕普段は、全然、もう、今や、シリコンバレー的には、オワコン。 であるサースの企業について書いていて、まあというのも元々の出自が私はサース業界長かったんで、で、なんか、サース業界ってあんまりこう、コンテンツというか分析が外に出てこない。その大枠のトレンドとかは結構皆さん話すんですけど、じゃあ実際サースの会社ってどうやって物売ってるのみたいな話があまりないなっていうのは昔から思っていたので、まあそれを公開情報をもとに面白おかしく書くかみたいので始めてます。
はい。
ただ、本当にキックして書いてるんですけど、今回みたいなオープン AI のネタだとめちゃくちゃサインアップが増えるんですよ。で、またこうわかんないんですけど、コンフルエントっていう例えばアパチカフカの商用化をしてる会社があるんですけど、コンフルエントについて書いたり、あとはですね、オクタっていう、
うん、
認証アズアサービスというんですか、要はウェブサイトとかに行った時にこうサインアップしたり認証したりするのを、SaaS として提供してる会社とかがあって、そういうところについて書くとですね、書くとまあメルマガなんで配信するじゃないですか。
はい。
読者が減るんです。か、こう、読んでたことを思い出すように減ってくんで。
まあ、メールを送るタイミングがね、そのアンサブスクライブボタンを押すトリガーになっちゃいますからね。
いや、ほんとそうなんですよね。でも僕から言わせると、例えば、絶対、まあ、これはもう公開情報なんですけど、オープン AI はオクタの顧客なんですよね。オースゼロっていうサービスを提供してて、それを使ってるんで。で、まあ、カフカを使ってるかどうかわかんないですけど、まあ、絶対カフカ的なものは、現代のアーキテクチャで欠かせないので、その、コンフルエントの提供価値みたいのは、絶対 AI の会社もどこも使ってるわけですよ。
うん、
ただ、やっぱそういう裏の地味な話はですね、本当に誰も読まないんで、非常にビジネスとしては動いてないです。
そっか、まあまあ今回もこれショーノートに貼ったら多少増えるかもしれないですけど、
ありがとうございます、
はい、またでも平常運転で出すたびにまた減っていったら悲しいですけどね。
いや、そうですね。だから日南ではもうお金を払ってくれてる方にしか配信しないようにしてます。
ああ、それもありですよね。プラットフォーマーとかニュースレターも週一で無料記事を出してて、それは結構割とキャッチーなやつというか、みんなが読みたそうなやつはそれで出してて、みたいなのありますもんね。
ありますあります。やっぱ自分でサブスクの商売を小規模ながらやってみて、学ぶことがたくさんありました。
はい。
なんで、ぜひ、購読していただけると、嬉しいです。
まあ、そんな感じですかね、じゃあね。
ですね。夜遅いところ、ありがとうございます。
いやいや、本当にさっきね、やりませんかって誘った感じだったんで、よかったです。
いや
はい。じゃあ、いろいろ紹介したリンクなどなど、ショーノートに貼っておきます。URL がrebuild.fm/374374にありますので、お願いします。はい。では、ゲスト、ランブルさんでした。どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。